ゆきです。
リスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。改めまして、番組パーソナリティは現役為替ディーラー井口義雄さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてトレーダーズ証券の FX トレード応援団長、小杉さん。
はい、小杉です。よろしくお願いします。
番組を盛り上げてくれるみんなの FX 女子、トレーダーズ証券の相坂美也社員です。
はい、坂宮です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。現在ドル円146円の前半です。今日147円台もありまして、うん、戻ってきたなっていう感じでしたけどね、はい、
また、まあ、上抑えられてますけど、これ昨日と同じパターン、チャポと同じパターンで、うん、これから昨日はね上がってちゃったんですけど、
はい、
今日はどうなるかなってとこですかね。
やっぱりなんか押し戻す力もまだまだ強いですね、うん、上からと。
そうですね、うん、はい、これでもね、本当に毎日ボラティリティが結構出てて、1円から2円ぐらい平気で動いてるんですよ、うん、実は、ちょっとその前がね、7月とか8月が動きすぎてて、うん、そんな動きに見えないかもしれないけど、やっぱりドル円で1円2円動くってのは相当ボラティリティがある、うん、いい環境がついてると思います、
うん、は
い、
でもこんだけ動いてるのに、うん、角警察来ないですよね、口先の
角警察、
角
警察、
過度な変動の
角警察っていうか、
はい、それは来ないよね。
いや、本来だったら来てこなきゃおかしいよね。
そうですね、
この過度な値動きの時に来ないでどうするって話だけど、
円安試合じゃないですから ね
レベル感なんですよ。
レベル水準なんでしょうね、うん、きっとね。
過度警察っていうん
ですね。みんな果てない
な、何のことを言ってる
の。今の何か流行りかな。
過度警察、俺だけ知らないのかな。
すいません、
覚えた覚えた。
はい、千葉ボーイさんからチャットに、はい、井口さんの今週は戻りを叩くイメージを実践したいと思いますっていう。なんだろう、これ戻りを叩くイメージなんですか。
叩くって言葉使います。そういえば取引するとき、
なんか上から叩かれる感じが、ま
あ、もぐら叩きのイメージ、そうい
う頭叩かれるイメージ。
実は取引するとき叩くって、なんかショートでもロングでもそういう言葉使っちゃうん で、まあうで
ね、クリックするって意味ですか、
まあ、そうです、
うん、なので、じゃあこれ上から叩くって、はい、下に行くんじゃないかって意味じゃなくて、
ではなく使ってる時が、
取引上に行く時も
上に行く時も叩くって言っちゃってるんで、
分かりにく
い。分かりにくい、よく考えたら。
すみません、間違えちゃった。クリックするっていうことですかね。
まあ普通に取引することを叩くって言っちゃってたので、
どんだけ強い力でクリックしてるんだって感じですけど、
叩け叩けってよく言ってたので。
そうなんだ、はい、戻りをだから上にしても下にしても
押し目でもどっちでも、うん、はい、そうなんですよ。FX ってだって一方買ったら一方売ってるので、
まあそうですよね、そうですよね、
はい、なので、うん、ちょっとまず今回ね、叩くって表現を使っちゃってたんで、誤解させちゃったら申し訳ないです。
千葉ボーイさん、どんな風に捉えてるのかはここには書いてない
ので実際先週ね、井口さん説明してた内容通りにドル円動いてますもんね、
うん、そうですね、ショートが結構溜まってたんで、うん、145で一旦ショートしてもいいかなと思ってたんですけど、そこを超えちゃうと、もう多分ストップが巻き込まれて、結構案外スルスルスルっていくとこまでいっちゃうかなと思ってたんで、その流れにはなったかなと思います、
う
ん、はい、
本当そうですね、うん、ここからの動きもどんな風になるか、
そうですね、
はい、今日はじっくり伺っていきたいと思います、うん、はい、この番組はトレーダーズ証券の公式 YouTube チャンネル、みんなの FX でも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトでもご覧いただけます。皆さんからのメッセージや質問もお待ちしていますので、ぜひ YouTube のコメント欄から投稿してください。お待ちしています。それでは番組進めていきましょう。この番組はみんなの FX、 トレーダーズ証券の提供でお送りします。現役為替ディーラー井口義雄の相場の肝。それでは井口さんに相場の肝を伺っていきましょう、
はい、そうですね、今週も何といってもアメリカの雇用統計が金曜日に控えてますので、雇用統計に向けてということになるんですけど、やっぱり冒頭でも言ったんですけど、ボラティリティが結構出ていて、その対応していかなきゃいけないって考えると、まずちょっとチャートから見ていきましょうかね、うん、
はい、
今日足出しますね、はい、YouTube の方は見えてるかな、あれこれ出せますかね、
チャートがまだ出てないようですね、はい、
これはどうしたらよろしいかな、
はい、今準備をしておりますので、はい、はい、そうですね、
うん、で、まあ、チャート出る前にあれですけど、うん、基本的にこの6月7月頭からか、ダウントレンド始まっていて、 ダウントレンドが始まっていて、
はい、
でそれがラインを引くとですね、今回の上昇でダウントレンド終了ということが言えたので、うん、
ダウントレンドが終了、
だから、はい、なんていうんですかね、まあ、シンプルにそのライン上での、ショートっていうのは、まあ、多分作戦としてはもう終わりかな、
うん
うん、ちょっとトレンドラインを引いても皆さんが見れないかもしれないけど、まあ、完全に上抜けたっていうようなそんな感じにはなっているので、ここからは少し大きめのレンジで対応する感じにはなるかなと思ってます、は
い、ダブル底、
なんとなくそう見えますよね。
そうですね。で、まあ、この7月からのダウントレンドってかなり急だったので、うんうんうん、まあ、言ったら160円から141円まで一気に20円落ちたので、
はい、
その急なダウントレンドってこれはまあ遅かれ早かれ崩れるんですけれども、まあ、崩れ
そういうもんなんですね。
急なので、
うん
うん、これ緩やかなダウントレンドだと、30度ぐらいでね、ダウントレンドだと、そんなには、崩れないんですけど、これ、まあ、急なんで、多分これ50度ぐらいの角度なので、
はい、
これだとどうしても、まあ、戻りとかあるとすぐ崩れちゃうっていう感じの、まあ、チャートになるので、まあ、ここからはやっぱりそうだな、今一旦上が147一回つけたので上147、下144ぐらいのレンジで構えつつやっていくのがいいんじゃないかなというふうに思います。これもしかして今チャート出ました
ね。今チャート出ましたね、う
ん、これトレンドラインが、はい、崩れてしまったので、まあ、なんかシンプルにショート作戦って感じではないかな、
うんうん、
で今言った価格帯で大きめのレンジでちょっとストライクゾーンを広めにして待つっていうのがいいかなと思ってます。でこれちょっとこれ日足レベルの話なんですけど、ちょっとよく見てもらうとこの足元のこの辺のチャート見てもらうと、これボラティリティやって1円2円動いてるんですよ、この形でも、
う
ん、で実態が結構あるんですね。ヒゲがピョンって出てる
し、もう始まりと終わりが一歩通行に行くっていうこと、
一歩通行に行ってくれてるのが非常にやりやすい、
そうか、
チャートに
見えていて、ヒゲが出ないと騙しも少ないってことです
も
んね。
そうですね、ヒゲ、まあ、そのレンジが得意な人だとねヒゲで取れるんだけど、トレンドに乗ってきたいっていう人だと少しヒゲだとやりづらいかなっていうところがあったので、やっぱり飛距離取りたいなって人はやっぱちょっとトレンドに乗りたいところがあって、
うん、
でショートのダウントレンドはやっぱりこれはもう終わってるんで、目先一回ニュートラルに切り替えなきゃいけないとは思ってるんだけれども、もうまさに一日の中でトレンドができてるので、
うん、
昨日もずっと、まあ、アメリカ球場の中結構上がってくれたじゃないですか、一、うん、日の中で上昇トレンドできてるので、それなりにトレードチャンスが あるかなというふうに思っています。今日もまさにそうですよね、うん、東京時間でこんなに大きく動いてるので、
はい、
うん、それはそれでトレードチャンスかなと思って、今日ラジオ来る前に2時ちょっと過ぎぐらいかな、ピュンって下がってて、ち
ょっと下がりましたよね、勢いよく
勢いよく下がってすごい速さだったんですよ、
はい、
まさにショーンショーンっていうかも
擬音
先週に引き続き擬音ですね、
うん、シゲオ
シゲオトレードって言ってました
よね、なかなかシゲオトレードのなんか早いなと思ってて、でこういうのがやっぱあるってことはやっぱりまだ薄い、まだ薄いんだと思います、マーケットが。一回暴落して、で、ボラティリティが高いのずっと続いてるので、
はい、
やっぱりオーダーに厚みがないので、ちょっと実はこの2時過ぎにですね、何が原因で下がったかよくわかんないんですよ。でもそれでも40ピップから50ピップぐらい、すごい速さで落ちたんで。
大きいですね。
大きいんですよ。で、それってやっぱりまだ、薄いんだろうなっていう、まあ、ちょっとスカスカとまでは全然いかないですけれども、
はい、
薄い分早く動くしボラティリティも出るし、値が飛ぶんでやりづらいはやりづらいんだけれども、
はい、
まあ一方向に動いてくれてるうちはまあやりやすいかもしれないなと。
レーダーで明けでどうですかね、商い増えてくるとかっていうのはあるんですかね、もしかしたらね。
そうです
ね、
参加者がやっぱり増えるので、
て
さらに増えていけるとは思うんですけれども、
うん、でも確かにそうですね、ローソク足で一方通行の形が結構並んでるって、そうですよね、
そうなんですよ、
あまり意識してなかったんですけど、
うんうんうん、
やりやすさあるかもしれないですね。
やっぱり僕の人にトレードスタイルって全然違うと思うんで、まあ、合わない人は合わないと思うんですけど、日で本当に実態が長いとやりやすいです、
ね、なるほどね、
やっぱりストップが出やすくなるし、うん、捕まって苦しい人も多いと思うんで、その苦しいところを狙っていくとかやっぱ FX の、まあ、定石にはなっちゃうので、 そういった意味でも大きく動いてくれていいかなというふうに思っております。はい、
一つねメールいただいてるんで、うん、ちょっと井口さんにお答えいただこうかなと思うんですが、うん、はい、小石川さんからいただきました。ありがとうございます。はい、いつも勉強させていただきありがとうございます。はい、先週井口さんがポジションや参加者の目線が円買いに偏っているとおっしゃっていました。うん、昨夜のアメリカの GDP の好結果も144円ミドルまで押す局面があり、うん、円買いの強さを思い知りました。うん、個人投資家の我々がポジションの偏りを把握する術はシカゴ IMM 以外にありますか？うんうんうん、ご指摘のようにこれが踏み上げられることを密かに期待しておりますということですね。
そ
いついただいたのか
と、ね、はい、うん、まあ、まず IMM の通貨の先物 のポジションというのは、まあ、いわゆる投機税の縮図みたいな感じになって、うん、ちょっと若干あれ1週間ぐらい遅いんでしたっけ？
そうですね、ちょっと、う
ん、ちょっと遅いんだけれども
1週間前のものが火曜日に
出るので、火曜日に出るので、はい、本当に大きな流れしかわからないんですね。うん、なのでただあれは大きな流れとして、プロの人たちがどう見てるかっていう指標にはなるので見ておいた方が、いいかなというふうに思っています。はい、あとはあと今は各業者さんで出しているところもありますので、うん、売買の比率をですね、プロの方々はこういう目線を持っている。で、一般の投資家の人は、また大体同じような割合になるはずなので、うん、売買の傾向は、
はい、
各社さん出していると思うのでそういったものを参考にして、今個人投資家はこっちを向いているんだなっていうところが、うん、まあ、まず一つ分かったりするところですね。はい、あとは自分で線を引いて、ここで買ってくる売ってくるっていうのが一番なんか角度が高いかなというふうに思います。
トレンドラインでも分かる、うん、横の線でも
まさにそうですよね。はい、ちょっとチャートに戻してもらっていいですか？
はい、
まさにここですよね。うん、ここもそうだしここもそうだし、ここってみんなドル円で言うと売ってくる、だから円を買うっていう、そういうことですね。円買いの目線になるじゃないですか。はい、戻り売り目線に絶対なるんですよ。
そうですね、ぶつかったところ、
ぶつかったところ、はい、ここはセオリー的に売ってくる。でそれでいい、全然全く問題ないので、確率的には下に行く確率高いかもしれないけれども、はい、ここを上抜けちゃうとショートの人たちが捕まっていて、うん、多分昨日おととい昨日とかなり辛かったはずなんですよ。ただ
もう踏み上げられ
てしまっているので、当然その IMM もそうだし、そういった業者が出している、そのポジションの売買比率も見てもらってもいいですけども、うん、最後はこういったところでみんな買ってくるよねっていう、うん、まあ、目星をつけるっていうんですかね。
はい、
で、まさしくこういう分かりやすいそのダウントレンドのところで買って、これ145円のポイントっていうのは、ドル円を売ってくるですね。うん、ドル円を売ってくる、ポイントになるので、
はい、
そういった見方をします。
うちのポジションブックでもドル円ね、ショート結構溜まってますもん、
ね、そうですね、
まあ、買いもあるけどね、
新しい、ね、やっぱり買いの人たちっていうのは円キャリーでずっと持っときたいっていう思惑があるから、う
ん、スワップもね、
スワップも取っていきたいっていう思惑の人が多いんですけど、うん、ここに来てショートがバーってくるっていうのもアクティブな人たちなんで、うん、決済も早いんですよ。
そうかそうか、
そう、はい、だからそういう見方をして一旦は上がる、踏み上がるという形の戦略になるかなというふうには思っています。うん、はい、
はい、まずはラインを引いてみること、
うん、そうですね、ラインを引くっていうのは一つ、はい、いいかなと思います。うん、これぐらい分かりやすいストラテジーがあるとショートしてくるかなと思います。はい、
うん、井口さんってこう線引くじゃないですか。はい、いっぱい残してます？
全く残さないです。ほとんど
残さないんだ。
実は線はあんま引かないです。
はあ、引かなくてもなんとなくもう分かる感じ。
まあ、これだと、もう多分145円ぐらいがラインになってくるので、引いても引かなくてもそこだけのポイントであれば、まあ、分かるかなっていう気はしてるので、特に引かなくてもいいかもしれないですね、はい、ここは。
なるほど、うん。井口さんぐらいね、まあ、経験も豊かになってくると。
毎日チャート見てる人だったら、あえて引かなくてもいいかもしれないけれども、はい、やっぱりたまにチャート見たりとか、人は線を引いて残しておいて、で、線を引くコツっていうのは、なんて言ったらいいかな、綺麗に引けたラインはが正しい線です。
残すそれ、そういうもの、
は
い、そこでなんか機能するってありますよね。
そう、
あ、やっぱりここに来たら、そうそう、あ、売り入ってきたみたいな、
なんか綺麗に引けたなと思ったらみんな同じように綺麗に引いてるので、みんなが見てる線っていうのが多分大事になってくるんで、自分だけが見てうんうん言っててもそれちょっとなかなかトレードとしては使いづらい、
確かにね、
使いづらい、
独特な線
使いづらい、
ね、まあ、画面の向こう側は自分と同じトレーダーがいっぱいいるってことですよね。
そうですね、同じように思う人もいるしね、
でここでショートするで、みんな逃げ遅れるからどの道、はい、うん、すぐ逃げれる人が多分そこは強いんだろうなというふうには思っています、
ね、なるほど、
うん、
はい、分かりました、引いてみたいと思います。
はい、
はい、 ということで、はい、はい、一旦お知らせ挟みましてゲストの登場です、はい、みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX。 みんなの FX はコツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合にはその差額をキャッシュバックして業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上リスク等をご理解いただきご自身の判断で開始いただくようお願いします。みんなの FX ラジオ、ここからはみんなの FX ラジオのコーナーです。週替わりにゲストをお招きして相場の見方を伺っています。今日のゲスト、日清基礎研究所チーフ株式ストラテジストの井出慎吾さんです。よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
井出さんには決算が一巡して、はい、そのあたり多分まとめてくださってるんだろうなと思いながら、はい、今日は期待をしております。はい、
最初に言っとくと、はい、僕今日も朝猛さてだったんですよ。
見たということも
先月もそうだった
んですけど、井口さんを
初
めてしてね、
井口さん見てくれてありがとうございます。そうそう、今日もね3時半起きだったんで、まだ多分途中どっかでうっちの話を聞き逃すと
それ前もって言うわけ
先に言ったと。
もう2回連続ね上の空やらかしましたよ。
コメント読んでるとすごく面白いんですよ、
う
ん、
そうなんですよね。そうなんですよ。ほらもういてちゃんとか書かれてますから、
ありがとうございます
ちゃん呼ばれされてますからはい、テレビで見たことあるなっていうね、
はい、
ありがとうございます。
お騒がせしてます
ということで、じゃあ集中力あるうちに話聞いてみます
よ。そうですね、そうですね、起きてるうちに
そう、はい、決算日本の方からまとめていただきましょうか、は
い、第一四半期の決算 は, 過去最高益更新ですね。
すごいですね、
まあ、いろんな集計ベースにもよるんですけど、6四半期連続の更新かな、
うん
うん、
意外にいいですね。
いやいいですよね、まあ、円安のおかげっていうのもあるんでしょうし、
はい、
とはなんだかんだ言ってアメリカの景気が強いっていうのが一番大きいんでしょうね。
そうですね、う
ん、それでね、24年度予想通期予想も引き上がっています、
はい、うん、あ、百貨店なんかもねどんどん増額修正しましたしね。
そうですね、全体的にいいですよね、
うん、
会社予想と市場予想であって、
はいはい、
会社予想、まあ、例年保守的じゃないですか、
はい、
まあ、相変わらずねまだ減益予想なんですけど、うん、3.2% の減益予想なんですけど、それでもね、うん、気象予想5月時点と比べて 2.6 ポイントも上振れしてるんですよ。
あ、そうなんですね。
まだ3ヶ月しか終わってないですからね、残り9ヶ月ある段階でこれだけの情報修正っていうのは、はい、結構この後に期待していいと思います。
そうですね、うん、なんかの年後半になったら上向いてくるだろうって言ってた企業もなんかここでちょっと回復してきてるっていう図がちょっと見えてきた企業もあって、
はい、
あ、思ったより改善早いのかな。
あのね、やっぱりね、気象予想を出した時ってゴールデンウィーク前後じゃないですか、
はい、
為替がどんどんどんどん円安進んでいて、でも5月頭に財務省が為替介入入ったりとか、でアメリカはいつ利下げなんで、6月にも利下げとか言われてましたよね、うん、そのぐらいもアメリカの景気はスローダウンしていくぞっていう警戒感もあったし、大統領選もあるし
で、ね、
企業側はかなり慎重な見通しを出さざるを得なかったんだと思うんですよね、うん、
でも日本は割と、ね、保守的な予想が多いイメージがありますけど、
もう例年そうですよ。
やっぱり下方修正、上方修正したいからっていう感じですか、
まあ、多分そうなんでしょうね、
そっちの方がかっこいいですからね、
うん、
まあ、そうね、下方修正って株価がドーンって下がったりすると経営者は責任問われたりとかね、
しますからね、
ということもあります
し、
あとやっぱ外部環境の影響を受けやすい国だっていう、そういう産業だっていうのもあると思うんですよね、うん、
景気のね先行指標的な扱いされるじゃないですか、
うん、そうですね、 グローバル景気敏感株だって言われますもんね、日経平均はね。
そういうふうに言うんですね、うん、はい。
で、そんな状況なんで市場予想だと、うん、ね、こっちもね 2.1 ポイント情報修正されました、うん、3ヶ月前と比べて、はい、で純利益ベースで増益 3.8% 増益が見込まれています、うん、まあ、ざっくり 4% ぐらいの増益ってことですね、はい、うん、でね、過去3年間トピックスベースの EPS っていうのをこう時間を追ってねフォローしていくと、はい、気象予想を8月末中間決算というふうにもう例外なくね切り上がってるんですよ、うん、中間決算で今年もねどうせ情報修正が相次いで、そうするといわゆる EPS が上がりますよね、はいはい、うん、でそうなるとね日経平均も4万円回復、4万円台定着っていうのが、うん、
まあ、
ね、年末にかけて見えてくるんじゃないかなと思って、
う
ん、
なるほど、強いな、
ね、でもだって今もう3万9000円ですから、う
ん、まあですね、
戻りはでも結構早いイメージ持ってたんですけど、一旦崩れて3万1000円まで、
はい、そこから、うん、
もうここまで来たかっていう印象ですけど、
うん、そうですね、うん、まあ、3万5000円まではあれ単なるこう需給の歪みですから、うん、戻るのは早くて当然なんですけど、うん、そこから先3万8000円台までの戻りが思ってる順調ですよね、うんうん、多分やっぱりね為替市場が比較的落ち着いてるから、いや FX やってる方からしたら全然落ち着いてないのかもしれないですけど
162円もありましたから、まあ そうですね、やっぱそこから見ると結構戻ってないなって感覚にはなるんですけど、落ち着いてるっていうのがきっといいのかもしれないですね。
どんどんこれが円高が進んでね140円割るのかとか、そういう話になるとまた株式市場も少し動揺すると思うんですが、140円台半ばぐらいで、まあ、僕みたいに株のいい加減な人間からすると、まあ、ざっくり140円台半ばぐらいで安定してるよねって見えるわけですよ。
そうです、想定為替レート割らなければまあまあってことでしょうね、はい、きっとね、う
ん、そんな感じなんです。そう、で、その想定為替レートが、輸出企業の平均で1ドル145円ぐらい、
145円、
うん、で企業によってもちろんばらつきあるんですけど、うん、145円よりも円高を想定している企業が全体の3分の2ぐらいあります、
うん、多い、大半がだからそっちってことですね。
そうなんです、輸出企業はね、うんうん、で輸入企業の平均が1ドル147円から
147円か、
若干保守的に見てますよね、はい、輸入企業の方がね、
はい、
なので、1ドル140円台で推移してくれれば、うん、これ135円とかになるとさすがにちょっと厳しいと思うんですけど、
んなんとなくちょっと減益になっちゃうんじゃないのもっとみたいなね気分になりますよね。
可能性も出てきますよね。でも140円台で推移してくれればおそらく減益とか赤字っていう話にはならないですね、はい、でちょうどその中間決算の時ね、情報修正が相次ぐ、さらに大統領選も終わって、うん、不透明感がかなり払拭されますよね、
う
ん、どっちが勝とうが、
うん、まあ、方向性が決まればね、うん、でイベント通過っていうね、うん、ことになるんでしょうかね。
そうなんです。でさらにもうその頃には FRB の利下げペースも見えてくるじゃないですか、うん、金融政策の面でも輪郭が見えてくるから、うん、やっぱり株は買いやすくなりますよね。
そうか、だから年末に向けてはより一段とちょっとこう動きやすくなってくるって感じなんですね、
と思います。投資家心理は若干和らいでいくんだと思うんですよね、はい、ただそれまではまだボラティリティ高い状態続くと思いますよ。
そうですか。
今週だって今日の夜 ISM 製造業でしょ、で、はい、ISM のサービス業も今週ある、で雇用統計ある、
ある。
来週以降もいろいろ物価の指標、消費の指標出てくる、やっぱりアメリカの景気をめぐってね、まだまだ不安定な状況は続くでしょうね。
そうですね。結構経済統計って、はい、FX してる人たちは敏感じゃないですか、
まあ、そうですね、
でも株の人たちも結構敏感になんかね、うん、
敏感ですよ何をおっしゃいますか、みんな真剣に見てますよ。
雇用統計とかね、やっぱりすごい敏感なのかなって、いつも以上に、
うん、なんかそんな感じ、まあ、雇用は結構今ね、 FRB の主要メンバーが雇用雇用って言ってしまってるんで、
ね、
本当に注目度が今週結構高まってるような気はしてますけど ね、うん、
確かに
ね、いつも以上にね、
うん、はい、それでやっぱり動いたりするんですね、きっとね。
特にやっぱり今は為替が動くと、ドル円が動くと株価、日経平均も動きやすいですよね。
一時期だって日経平均の日中足と為替ドル円の日中足ほぼ重なると同じような形でしたもん
あ、ね、まあ、連動性が、ね、出てきてますよね。いいか悪いかは別としてね、
そうですね、う
ん、ただもちろんその年末にかけて4万円回復っていうのも条件付きで、
うん、条件がある、うん、
まさにそのアメリカの景気がスローダウン、ソフトランディングの範囲内で済むことですよね、
はいはい、の経済感、うん、はい、
そういう意味でも今週の雇用統計は、
ね、重要ですね。
重要ですよ、う
ん、ですね、うん、雇用がちゃんと保てないとね。
そうです、そうです。失業率が 4.5 とかね、もうちょい超えてくると、はい、これ通常の景気後退とみなされるレベルですから、うん、今本当ギリギリのところですよね、
うん、そうですね、これ以上いっちゃうと景気後退で利下げするんだよみたいな受け止め方を投資化しちゃいますよね、
うん、そうですそうです、いい利下げじゃなくて悪い利下げっていう見方が出始めますよね、うん、でアメリカではね、消費はまだ底堅いんですよ、
はい、
この間出た小売売上高とか個人の消費支出も前月比で伸びてるじゃないですか、でも支払いの方が満足にできなくなってきてますよね、クレジットカードの延滞率が上がったり、あと BNPL っていう要はツケですよね、ツケで買う人がすごい増えてたり、これ結局失業者が増えてるから買ったはいいけど払えてないっていうことですよ、そういう人が増えてるわけ、
はい、買った時はまだ仕事があったけど、ね、
簡単に言うとそういうことですよね、だから今ぐらいのペースで済んでくれればいいけど、これ以上失業率が上がっていったり、もしくは平均時給の伸びも鈍化してますよね、着実にこれがどんどん伸びが鈍化していくと、ますます消費はできなくなっていくから、これは景気後退に入る
アメリカもいよいよっていう、ね、感じなんです、ね、
う
ん、
そうなるだろうっていう意味じゃなくて、今だからちょうどその瀬戸際ぐらいにいるっていうことです、
ハードランディングありえるかもしれない、
でもここで利上げし利下げして、それがうまく機能すれば、また再浮上っていうなんかね、図はちゃんと描けるわけですよね、
ただ利下げしたからすぐに効果が出るわけじゃないですからね、
そうか、
タイムラグありますからね、その間にアメリカの景気が腰折れしちゃったら元も子もないわけで、その時はドルが売られ、アメリカ株も売られ、日本株には株安円高のダブルパンチって言って、だそういうリスクシナリオもやっぱり頭の中には描いておかなきゃいけないですよ、だよく2番底2番底って言いますけど、はい、今のところ来てないじゃないですか、もし2番底が来た時にその判断材料としてはファンダメンタルズがダメになってきてるのか、そうじゃなくてこの間の8月1日から5日にかけてみたいなね、需給が急速に緩んでるだけなのか、そこがやっぱり見極めのポイントなんだろうなと思うんですよね、簡単には見極められないですけどね、
そうですね、でもなんか気持ち的に利下げに入ったらよしみたいな気分にな
るぞみたいな感じになってき
そうな感じはしなくもない、
そうそうそう思いたいんだけど、はい、でも利下げしアメリカ利下げに入ったら円高になるかもしれないですよね、
あ、まあ、ね、ね、その可能性はありますよね、確かに、
ね、日銀も年内にもう一回利上げするかもしれないし、
なんかね、そういうデータも出てますよね、エコノミストの人たちは12月ぐらいにもう1回みたいなね、
コンセンサスっぽくなってますし、ね、自民党総裁選ではね、あの石破さんはちょっと
金融所得課税、
そう、課税もそうですし、まあ、それはちょっとなんかちょっとこれから話したいなってところでもあるんですけど、それ以外にやっぱり明確に円安は良くないって言ってますもんね、だ円高にしたいって言ってるので、はっきりとね、
石破さん、
石破さん、円高の方がいいって言ってるんですね、
水差すな、
じゃあ、まあ、そういった意味だとやっぱり円高リスク結構警戒しなきゃいけないですよね、これから先、
まあ、確かにね、日本の中小企業にとっては1ドル125円ぐらいが居心地がいいらしいんですよ
ね、あ、そうなんですね、
まあ、ほとんどが内需ですからね、
あ、はい、
そうか、ちょっとアメリカのその景気で気になるのが、この前 NVIDIA の決算も、まあ、もちろん出てきましたけど、ナスダックってダウについていけてない感じがして、
そうですね、
株的には
市場最高値まだ回復できてないですよね、そうなんですよね、それもね、ちょっと気になってて、ナスダックベースの予想 EPS が下がってるんですよ、うん、7月ぐらいから、はい、ここ2ヶ月間ぐらいにずっと下がってるんですよね、はい、特にね、今期予想が下がってるんですよね、これが何なんだろうなと思って、ナスダック100の銘柄、100銘柄について調べてみたら、
はい、
結局ね、やっぱテスラとかインテルとかその辺のね、業績予想が悪化してるんですよね、
インテルもね、大幅なリストラ発表してましたしね、
NVIDIA はいいですよ、EPS 上がってるんですけどね、だからナスダック株価は、8月の安値からはある程度回復しました、 5、6% 回復したのかな、でもPER は 10% ぐらい上がっちゃってるんですよ、結局その間に EPS が下がったんで、
はい、
つまりナスダックのこう割高感が早めに意識されやすくなってると、今1万7700ポイントぐらいですかね、先週終わりにってね、
はい、
多分ね1万8000ポイント超えるとちょっと高値警戒感が出やすいかなと、バリエーションから見るとね、
はい、
そんな水準感だと思います、
少し伸びしろが ないかもしれないですね。
そうですね、若干伸びしろが縮まっちゃったかなっていう感じはしますね。
そこでなんか FRB の利下げとか重なったらどうなっちゃうんでしょうね。
そうなんです、そこがね読みづらいんですよ、うん、
それでもプラスに働かないんですか。
基本は株には、アメリカ株にはプラスに働くと思います、
ね、はい、
うん、ただ、まあ、9月利下げ開始はもう決まって話で、問題は25ベーシスなのか50ベーシスなのか、25ベーシス利下げになった時に株式市場が満足するのかどうかですね。失望するかもしれない。
最速相場とかね、
それから9月はドットチャートが出てきますでしょ、
出てきます、
と年内の利下げ回数何回なのかって、それにも満足するかどうかは分かんないですよ。
欲しがりですからね。
この間のNVIDIAの決算だって市場予想を上回ったじゃないですか。市場予想って所詮アナリストが出している数字でに過ぎなくて、うん、実際の投資家がどう思ってるかはまた別の話なんですよね。
そうですね、
だって株価の日も、ね、大きく
下がりましたでしょ。
下がりましたよ ね、 そう
ですね、本当満足しないというかねもっともっとって欲しがってるから、
欲しがりなんです、うん、
その辺がマーケットの難しいところでもあり、ね、面白いところでもありますよね、
うんうん、慈愛もねありますしね。
そうなんです、
うん、そうすると株も見ながら為替もう判断しながらってことになりますかね、
うん、もちろん両方見ることになるし、ね、うん、まあ総裁選も一応見るんでしょうかね、自民党総裁選もね、うん、
どうですかね
どうですかね、
この間の政治に詳しいある記者さんに聞いたら、いやもう今の状況だと進次郎さんしか考えられないよって、その方は言ってました。僕は全然わかんないですけどね。結局衆議院解散が近いから、人気のある、国民から人気のある人を総裁総理にせざるを得ない。そうなると他の国会議員も勝ち馬に乗ろうっていうことで進次郎さんの周りに集まってくると。だ決選投票になったら、まあ進次郎だろうねっていう、なんかそんな読みをしてましたね、その方は、ね、まあ、まだ分かんないですけどね。
そうですね、
これからいろいろね、なんかこう主張するなんかこう、まあね、はい、あの政策なんかも耳には入ってくるんじゃないかと思いますけど、
はい、うん、石破さん、
いろんな人が石破さんやっぱり注目するんですね。
石破さんばっかり入ってくるから、
ねえ、
うん、石破さん、まあ、僕昨日 の、 その BS の番組って見てないんで、どういう流れの中でああいう発言なさったか承知してないんですけど、
そうですね、金融所得課税、
うんうん、
について
報道を見る限りだとはって感じですよね。今朝申し立てでも言いましたけど、ざけんなよって感じですよね。まあ、おそらく石破さんの頭の中にあるのは、あの何年か前に岸田さんが言ってぶったたかれた、あの1億の壁、
うん、
一応高額所得者だけ税率を上げましょうみたいなことだとは思うんで、いわゆる税の公平性っていう観点からおっしゃってるんだろうとは思うんですけど、
たくさん儲けてる人がね、たくさん払えばいい、
そうそうそうそう、はい、でまあ、その辺は税の公平性っていうのはまあ永遠に議論してもらえばいいんですが、仮にじゃあこれで高額所得者だけ税率上げましょうってなってだとしたら、僕はそれはおかしいと思うんですよね。だって全体では増税なんでしょう。私の分は増税されないけど、からいいっていう話じゃないですよね。だから富裕層が増税されたら、富裕層の人たちは一定程度取引をやっぱり制限するって手控えることになりかねない。そうするとマーケットがちっちゃくなるわけですね。
そうですよね。
間接的に我々も悪影響を受けるわけですよ。
はい。
やっぱおかしいと思うんですよ ね、
そうですよね、
全体でニュートラルにしてくれる。だから富裕層増税するんだったら、我々一般人減税してよね、
じ
ゃなきゃおかしいですよね、
う
ん、どう考えた
ら。そうですよね、まあね、政府ずっとやっぱりこの貯蓄から投資へっていうね、動きを強めてる中で、
そうなんですよね、作っていただいた岸田さんから、これはちょっとひどいなと思いましたけど、ね、
まあ、大半が新ニーサだったらいいだろうみたいなことでもないわけじゃないです
か、そういうわけじゃない
ですよ、ね、うん、そうですよね、
だから確実にマーケットは冷えると思うんです、石破さんが有利になった瞬間にね、
はい、うん、おっしゃる通り、うんうんうん、
だからまあそこはちょっと警戒しなきゃいけないっていうか、
そうですよね、
あの世論調査など見てね、ちょっと対応しなきゃいけないかもしれないですよね、
うん、先週ね井口さんに教えてもらったので、うん、やっぱ進次郎さんと石破さんがね、はい、一応人気高い、
まあ、今世論調査では2つ
ですもん、ね、
どこの見ても大体あの2人
ですよ ね、 ですね、
時点で高市さんとかっていうところだと思うんで、
はい、
うん、だからまあもう本当に、まあ、僕らもこういう業界にいるので、
うん、
ぜひちょっと
そうですね、声を大にしてほし
い、声を大にしていたいですよね、はい、
なんかやっぱ日本人ってさ、 投資で儲けてるやつはずるいみたいな感覚があるんですかね。
あると思います。
いまだ
になんかどっかにありますよね、う
ん、
きっとね、
なんで
なんか特別感があるのかもしれない。お金持ちしかできないとかっていう、
そんなことない
よ、そんなことないんですけどね。
FX は少額でできるよっていうね、うん、
あとよく言われちゃうのがなんかギャンブルだって言われちゃいますね。
リスク取ってんのよ、ね、
はい、もちろんです。
そうだ、リスク取ってそれで儲けたところから税金取るってやっぱおかしいですよね。
そうですね、
うん、損した時は何も手当てしてくれないじゃないですか。当たり前なんだけど。
そうですね、
井出総裁でいいんじゃないですか。
そう、ね、ましてや株なんてあれですよ、企業が法人税を払った残りから配当金とか出してるのに、
うん、そうですよね、
そこにまた課税するって、昔からね、二重課税おかしいって言われてますけど、
そうですね、
やっぱおかしいですよね。
うーん、本当ですよ。はい、ということで、
うん、はい、
井出さんにはまた、
すいません、またなかなか喋ってしまいました。
延長戦
大丈夫でした、はい、今日はずっと集中してました、
はい、起きてました、起きてました。
はい、大丈夫でした、はい、ということで一旦お知らせです。みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただきご自身の判断で開始いただくようお願いします。
週刊 FX ストラテジー。
それではここからは投資戦略を考えていきます。
はい、そうですね、まあ、先ほどちょっとチャートを使ったところで、まあ、ちょっと大きめのレンジになるの仕方ないかなっていうところで、まあ、日々のね、モラティリティ出てるので、まあ、ついていけたらついていこうっていうところになるんですけど、
はい、
とりあえずやっぱりメイン、今週のメインは雇用統計ということになるかと思うので、雇用統計の数字はちょっと一旦チェックしておこうかなと思っております。はい、ですね、こちらですね、市場予想が、雇用者数 NFP って言われてるものですけど、雇用者数が16万5000人。
本当に
そうだよね、そうだよね、
どうせ修正されんじゃない、
また修正されるかもしれないしね、うん、で失業率が 4.2ですね。
本当に、
本当にこっちはね、でもね、家計の方だから大丈夫です
ね。あ、そうかそうか、はい、こっちは大丈夫な方だ、う
ん、NFP の方がいつもね修正されてるんですけど、平均時給がまあ前年比と、まあ前月比記載の通りとなっているということで、
はい、
今回のだからその雇用統計のポイントはですね、まあ、この結果によっては、まあ、さっきね、井出さんからも重要だって話あったと思うんですけど、FRB が、まあ、FOMC 今月ありますけれども、ここでまあ、0.5% の利下げなのか、まあ、0.25% の利下げなのかっていうところを決める、なんか指標になりそうだなっていうところですよね。
うん、そうですね。
だから、今現状だと、だいたい7割ぐらいが 0.25 利下げ。だけど、まだ 30% ぐらい、0.5% の利下げが残ってるじゃないですか。
3割か。
うん。その中で言うと、やっぱりここは、ポイントになってくるんだろうな、とは思って、ております、は
い、前回の数字がだから本当にハリケーンの影響だったのかどうなのかっていうのも確認する月ですもんね。
そうですね。でこれがまあそうですね、本当に市場予想通りであれば、まあ 0.25 でしょうね。
うん、
ドル買い、
ドル買い、まあ、若干ドル買いに触れるかもしれないですね。まだ 30% ぐらい残ってるので、
そうですよね、はい、うん、今のだから水準が3割は 0.5 を織り込んでいるとするならば、うん、やっぱりその分戻ってもおかしくない、
ね、そうですね、みんな多分ちょっと疑心暗鬼になってるところがあると思うんだよね、雇用統計に関しては、
う
ん、でなんでこんな、じゃあ雇用統計に対してみんな疑心暗鬼になってるかっていうと、 FRB の皆様方が
皆様方が
直近の発言を見るとやっぱり雇用に対してのリスク結構おっしゃってるんですよ、うん、まあ、パウエルさんこれ一番上ですけど、まあ、ジャクソンホールで言ってた、ところで言うと、まあ、あの前回もねお話してたかもしれないですけども、雇用にはの下落リスク結構大きいよって話をしていて、まあ、そこから連銀総裁の方々結構喋ってるんですけど、シカゴの連銀総裁グルズビーさんなんかで言うと、ほぼ今すべての、指標で雇用市場は冷え込んでいるのが見えるって言って出るというところと、デイリーさん、サンフランシスコの連銀総裁も労働市場が、予想以上に弱まればより積極的になる必要がある。まあ、これ多分積極的になるっていうのは多分あの50ベース 0.5% のことを言ってると思うんですけど、あのこの他にもやっぱりこのあのアメリカの雇用労働市場に対する懸念をあの表明する方が結構多いので、
なんか警戒の仕方が怖いですよね。
急にね、
急にね、うん、そう、うん、こんなに警戒する必要があるのっていう、
なんか知ってるのかなっていう、
ざわざわします、うん、心が
心がざわざわ
しません。
みんな口揃えて同じ
で、いや本当に今そうですよね、
気持ち悪いです。急に舵切った感じが、
うん、もう本当におっしゃる通りで、うん、急に舵切ってきて、あのこのような形になってるので、だからやっぱりちょっとうがった見方すると、このあたりって少し、あの、データ知ってんじゃないのって。知ってる？
本当に弱い。
本当に弱いって知ってて言ってるのか、なあっていう、そんな気もしなくはないので、うん。そういったところをちょっと、みんなが警戒していて、みんなが今週の雇用統計はちょっと結構注目度高いよって言ってるんだと思っております。
本当にめちゃめちゃ落ちるのかな。
だからちょっとそのあたりが分かんないです。だから本当にハリケーンの影響で前回分が悪くて今回良かったっていう話でなれば、はい、もう今のアメリカのリセッションって話は一回なくなって、うんうん、やっぱりアメリカ強い年に戻るはずですよね、うんうん、で今市場予想、市場は少し利下げを織り込みすぎてるので、うんうんうん、あの楽観しすぎてるので、あのそこが修正されると、ドル円がまあ上がっていくというシナリオあるかもしれませんけれども、うん、まあ、そこは、まあ今後のトレンドを決める意味でも結構重要になってくるのが今回の雇用統計ということになってくると思います。
動いてもボラタイルになりそうやね、
でもなんかあの予想の数字とこの直近の FRB の発言、はい、うん、がすごい違和感がありすぎて、ね、そうなんです、
ざわざわしてくる
予想があれでこれで発言で、うん、なんかね違うよね。
そうですね。
しかもなんか直近のアメリカ指標ってなんかちょっと強めなイメージもあったりとかするじゃないですか、うんうん、
少しずつね。
だからなんかそれでなんか FRB のメンバーだったりとかがこれだけの発言してるとやっぱりなんかおかしいなって思っちゃいますよね。
違和感がそうあるんですよね、
う
ん、
そうですね、う
ん、だから何をそこまで警戒してるのかっていう、うん、なんかそこが知りたい感じがしちゃいます。
まさかその答えが雇用統計出てくる
あとあの今週ねウィリアムズさんがねどっかで喋るんですよ。
あ、そうなんですか。
多分金曜日同じ雇用統計の日だと思ったんですけど、はい、そのあたりをちょっとあのちょっとなんか僕の中では彼がご意見番なので、うん、いろんな人を修正する人なので、はい、あの今週のニューヨーク連銀の総裁のウィリアムさんの話もちょっと多分ごめんなさい、あのうろ覚えです、金曜日だった気がします、今週の、
あ、雇用統計の日だ、
うん、そうにあると思うので、で雇用統計終わってからかな、なんか総まとめしてくれるような気はしてるので、そこまでセットで今週ちょっと見てみたいかなと思って、
家族病気になるなみたいな、
うん、
そうですね。
だからそのジャクソンホールでね、あのパウエルさんがこう時が来たって言って決めたじゃないですか、は
い、
ステテリフを
パシーンと決め
て、
う
ん、それをもしかしたら来てないっていうパターンもあるかもしれない、ちょっと期待してるんです。
すごいですね、いろんなあの日本もそうですけどアメリカも火消しされるみたいな、
ね、なんか猪木みたいな存在の人が出てくる、それがウィリアムズ
ウィリアムズさんって猪木だったんですね。
いやでもなんかいろいろなあの修正をしてくれるウィリアムさんにもちょっと、少し注目度高いですし、あのさっき言ったように本当にどうそうなのかって NFP の数字自体もねあの出てくると思うので、そこも踏まえて、ちょっとお祭りになってくるかと思うので、今週金曜日のメインに向けてしっかり準備していかなければなと思っています。
はい、この後延長戦もありますので、はい、ぜひぜひ YouTube ライブでお楽しみください、はい、この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。見てね。